今回シリーズで勉強しようと思っていることは、使徒の働きの書を一節一節解説していくんではなくて、私たちにとって役に立ちそうなところをとびとびに勉強してきているんですけれども、イエス・キリストと一緒に伝道をしていた人たちや弟子たちは、すべてのことに関してイエス・キリストにおんぶした生活を送り、感覚に動かされていた生活をしていたのに、イエス・キリストが十字架で死んで、その死からよみがえって天に上がってからは、目覚ましい活動を始め、力ある技を行っております。どのようにして、何が出発点となって、あの人たちがこのようになったのかということを調べ、私たち自身が成長していく助けとなるものを見つけたいというのを今回の勉強の目的としているわけなんです。先週はこういうことを勉強いたしました。初代教会の人たちは3つのことをとても大切にしております。その1番目が御言葉です。人たちはこの6章の4節でもって、もっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにすると宣言して、教会の必要は教会によって選ばれた人たちに満たされるようにもしております。そして使徒の働きの書を調べてみると、御言葉、神の言葉、主の言葉を重要視しております。2つ目にはイエスの名というものを重要視いたしました。初代教会の人たちはイエスの名というものを現在の私たちが取り扱うのと全く違う取り扱いをしていたわけなんです。皆を広める、皆のために恥ずかしみを受けることを喜びとしたといった具合に、イエスの名というものを重要視しております。3つ目には聖霊に導かれる生活です。あの人たちは迫害に遭うと、聖霊に満たされて神の言葉を語り、聖霊に導かれていろんな行動をとっております。先週強調した点は、この使徒の働きの書では、これまでになかった異言を伴う聖霊のバプテズムをエルサレムにいた120人の弟子たちが一度に受けるという経験しているんですけれども、神の言葉、主の言葉、これはロゴスというギリシャ語で言われているものを基盤として活動していたということが分かるわけなんです。十字架の死からよみがえったイエス様が弟子たちに向かって、福音を聞いて信じ、生まれ変わりをすれば印が伴うと教えているんですけれども、その印というものは御言葉に伴うものだって、御言葉を確かなものにするために役立つものだと教えております。だから初代教会の人たちは御言葉というものを重要視していたということは、これでも分かると思う。使徒の働きの書では、人たちおよび初代教会の人たちが述べ伝えているものは、聞き手がユダヤ教を信じているユダヤ人であろうとも、異邦人であろうとも、御言葉なんです。主の言葉、神の言葉と言い表し方でしているロゴスというものなんです。内容的にはこのロゴスというものはですね、3つに分けることができました。1つは救いの言葉、もう1つは恵みの言葉で、3つ目には福音の言葉という3つの分類にしたわけです。ところがですね、あなたがクリスチャンとして成長していきますと、さらに2つの言葉を、内容的にさらに2つのロゴスを使うようにならないといけないんです。その1つは使徒の働きの書13章の15節で教えているものになります。こういうふうなことをですね、我々が知らなければいけない。途中からですけども読んでいきますと、13章の15節なんですが、律法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言いました。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。信者たちに励ましを与える神の言葉、これはヘブルの13章の22節では、すすめの言葉というのを使っています。これと同じようなものを喋らなきゃいけないという。それからもう一つはですね、実は使徒の働きの書には書いてありません。コリント第2の手紙の5章の19節で書いてある。5つ目にはコリント第2の手紙5章の19節でこう教えております。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。つまりサタンの支配に入って苦しんでいる人たちに対して、これ以上苦しんでいる必要はない、あなたがサタンの支配から自由になれるように そのままの姿で神様のもとに帰ってくることができるようにイエス・キリストに会って道を開いてくださっているということを説明してあげるという言葉です。まあ、この2つの内容については別の機会に説明いたしましょう。だからここでリストにしたこの3つの分野というもの、救いの言葉、恵みの言葉、福音の言葉というものを4つにするところでもってキリスト教の真髄があるんです。もう一度繰り返しますよ。救いの言葉、恵みの言葉、福音の言葉と言われているこのロゴスというものをですね、4つにするところにキリスト教の真髄があるんです。この3つの分野での働きというものを、救いの言葉ロゴスを、恵みの言葉ロゴスを、福音の言葉ロゴスをあなたのものとして、そしてあなたのものとなった神の言葉をあなたの口から告白をすることで、あなたにとって信仰となる、レーマとなる、これがキリスト教の真髄です。例えばですね、ペテロ第1の手紙の2章の24節では、これ引用するのが簡単だからこれ引用するんですけども、キリストの打ち傷のゆえにあなたは癒された、これはロゴスです。それを今度はレーマに変えなきゃいけない。だから私の病気は癒されている、病人のような格好をする必要はない、これがロゴスをあなたのものとした言葉なんです。こういうふうにしていかなきゃいけない。そうするとこういう質問が出てきます。どういう理由でこれほどまでに御言葉、神の言葉、主の言葉、ロゴスというものを大切と見なければいけないのか、どうしてそんなに言葉言葉御言葉御言葉と言ってるのかというと、その一つはですね、信仰がなくては神に喜ばれることができないとヘブル11章6節をします。この信仰は御言葉を聞くことから始まると、ロマ書10章の17節と教えている。ところがこのロマ書10章17節御言葉を聞くというのはレーマなんです。レーマはロゴスに基づくものなんです。この書かれた言葉に基づくものなんです。あなたがする祈りは御言葉ロゴスに基づいていなければ聞かれない祈りになります。サタン悪霊と戦うときに、イエス・キリストが40日40夜断食をした後でもってサタンに向かってしたように、聖書に書いてあると言って反撃をすることでもってサタンの攻撃が止まります。けれども聖書に書いてあるということを実際に何が書いてあるのか知っていなかったらば、おいてその御言葉に基づいてサタン悪霊に命令するんでなかったらば、サタンが悪霊もその命令に従いません。だからこういう観点から御言葉、神の言葉、主の言葉というのがですね、主体になるわけです。それを4つ目に変えなきゃいけない。先週はこの13章の終わりまで勉強したので、今日は14章に進んでいくわけなんですけども、今日はその順序をちょっと壊してですね、こういう点を学んでみたいと思います。この14章は伝道活動の途中で、旅行の間でもってどういうことが起こったのかということを記録しているんですけど、別に取り立てて解説をする必要がないと思う。ただこういうことだけをですね、気をつけていただきたいんです。これそれは13章の終わりでもって、13章の50節からこういうことが書かれているのを気をつけていただきましょう。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してポールとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出した。2人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニウムへ向かった。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。それからもう一つはですね、14章の途中からなんですが、19節からのところを注意していきましょう。こんなふうに書いてあります。14章の19節とこう書いてある。ところがアンティオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、ポールを石打ちにし、死んだものと思って町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちがポールを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町へ入っていった。その翌日彼はバルナバと共にデルベへ向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステルとイコニウムとアンティオケに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。この点を気をつけていただきたいんです。何かと言ったらですね、私たちが学ばなければいけないものがここにあるからなんですよ。もしも私たちが初代教会の人たちと同じような働きをしようと望むのならば、学ばなければいけないものがここにあるんです。それはですね、イエス・キリストから証明を受けたものと、 自分の方からボランティアとなってイエス様に使われるものとなるということの違いをしっかりと認識をしておくことが必要なんです。どんなふうに違いがあるのか我々が認識しないといけないんです。まずペテロはどういうふうにして人になったのか、ポーロは昔ソウルという名前だった時はどのようにしてイエスの名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ選びの器となったのか、どのようにしてリクルートされたのかというその違いを見たいわけなんです。まあ、リクルートと言ったらいいのかスカウトと言ったらいいのかどっちか知らないけども、とにかく何かでもって選ばれてそういうものになった、どっちどうしてそうなったのかっていうこの違いをですね見たいわけです。まずペテロ行きましょう。ペテロはどのようにしてスカウトされたのか、ヨハネの福音書の一章でどうなったのか教えております。こんなふうにしてリクルートされたスカウトされたんだと教えている。ヨハネの福音書の一章の35節から見ていただきましょう。その翌日またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。ほいとその日彼らはイエスと一緒にいた。時は10時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのところに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。岩という意味があるという。そしてイエス様によって任命されました。あなたを岩と呼びます。あなたはこの伝道グループの中堅どころになる人です。この言葉でもってシモン・ペテロはイエス様の弟子となりました。で、後ほど弟子たちの中からイエス様にとって使徒と選ばれております。これがペテロでした。じゃあ、ポールの方はどうなのか。この使徒の働きの書の9章では、一節からですね、どういうふうにして証明されたのか教えております。使徒の働きの書9章の一節から、今一度読み直しをしてみましょう。さて、ソウロは、なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺意の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの小街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、ソウロ、ソウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。ソウルは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、ソウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しめなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行って彼の家に入り、ソウロの上に手を置いてこう言った。兄弟ソウロ、あなたが来る途中でお会われになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにソウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。ソウルは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。さあ、この9節に戻るとですね、3日の間目も見えず飲み食いもしなかったと言ってる。 この期間にイエス・キリストはソウルに現れていろんなことを見せているはずなんです。真理とは何なのか。ソウルが迫害しているイエスこそが契約の書で予言されていたキリストの救い主であって、ユダヤ人たちが長い間待ち望んでいたものである、なんてことを教えているわけです。この真理を世界中に広めるために道具となるようにポーロ、ソウロが選ばれている。そのためにはいろいろと苦しみが伴うものなんだけど、どういう苦しみ、どういう迫害を受けることになるのかをソウルに知らして、そしてあなたは神様の道具として、器としてこの道を歩むことを選ぶかと問われて、ソウルはやります。真理を広めます。真理を人々に知らせる道具となりますとイエスキリストに答えているはずなんです。つまりイエスキリストからの勧誘に対して、リクルートに対して、ソウルは自分が受け入れております。だからソウルは、後ほどポールと名前を変えた人は、いろいろな迫害にあってもくじけていないで伝道活動しているんですよ。ここでもって今の13章の50節に入るわけです。13章の50節では、ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動してポーロとバルナバを迫害させ、2人はその地方から追い出した。迫害を受けました。その次、先ほど読んだ14章のですね、19節からも同じことを言っている。ところがアンティオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、ポーロを石打ちにし、死んだものと思って町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちはポーロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町へ入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベへ向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニウムとアンティオケに引き返して、弟子たちの心を強め、その信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なければならないと言ったと言って。16章に行きますと、16節から始まるところでもって、こういうことも教えられております。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はポールと私たちの後についてきて、この人たちは意図高い神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたポールは振り返ってその霊に、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行けと言った。するとそこに霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、ポールと知らせを捉え、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、ポールとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました監視は見ると、牢の扉が開いているので囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでポールは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取って駆け込んできて、ポールとシラスとの前に震えながらひれ伏した。おいて二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。おいて彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその夜時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。おいてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテズムを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたこと、心から喜んだ、なんていう出来事がある。それからですよ。だからつまり、鞭で打たれて足かせをかけられて牢屋に入れられた、それだけじゃありません。コリント第2の手紙の11章を見ていただきますと、コリント第2の手紙の11章では24節から始まるところでもって、ポールがどれほどの迫害を受けたのかということが教えられております。こんなふうに書いてある。23節からいきましょう。11章の23節からいきます。私はキリストのしもべですか、彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますか、私も彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことも数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。 ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一丁や会場を垂れたこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありましたと教えている。さあ、これに比べてですよ、シモン・ペテロは、これ他の11人の人たちも同じなんですけども、イエス・キリストと一緒に伝道活動を始めるとどのような迫害を受けるのかということを知らされて、自分のお金、それでもイエス様のために働きますという方を選んだんじゃないんです。どんな迫害を受けたってそれに負けないで神の道を広める方を選ぶかというような問い合わせを受けて、その勧誘に応じたんじゃなくて、ただイエス様についていくことが自分にとって利益があると判断したから、最終的に人となったんですよ。これは証明しなきゃいけないからですね。聖書で証明いたしましょう。まずヨハネの福音書の6章を見ていただきましょう。ペテロの言葉から、口のから出た言葉から判断することができます。まず6章の終わりの方、66節から始まったところをまず見ていただきましょう。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、あなたが誰、私たちが誰のところへ行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。マタイの16章に戻っていきましょう。マタイの16章では21節から始まるところでもって、こういうふうなことが記録されています。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、おいて3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて勇み始めた。主よ、神の命令はありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするもんだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。人の子は栄光の父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいます。もう一ついきましょう。マタイの26章にいってみましょう。マタイの26章の31節から読んでいきましょう。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私の故につまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロはイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたの故につまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言ったけれども、究極のところペテロは自分の身を守るためにイエスも三度も否定しています。こういうわけで聖霊のバプテズムを受けるまでペテロは迫害を受けることを恐れ、自分の身を守ることを考えておりました。もっともですよ、聖霊のバプテズムを受けて活動を始めてからは、自分の立場、置かれている責任というものを認識し始めてからは、あなたをケパと呼ぶ、 この伝道活動の中堅となるとイエス様の言葉の意味を自覚するようになってからは、ペテロ自身も何度も牢屋にいられ、鞭で打たれ、迫害にあってけど くじけることなしに伝道活動に励んでおります。これが使徒の働きの書でもって簡単に書かれている。ちょっともう一度復習してみましょう。最初にですね、4章の4章の3節でもってこういうふうなことが書いてある。彼らに、これはペテロとヨハネです、手をかけて捕らえた、そして翌日まで留置することにした、すでに夕方だったからである。でそれの続きは21節で書いてある。そこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事の上に神を崇めていたので、人々の手前2人を罰する術がなかったからである。留置にいられて脅かされました。これが出発点です。その次何をしたか、5章の17節からはこうなっています。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ留置所に入れた。それだけじゃない、40節に行くと、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。12章まで行きますと、12章に行くと今度は3節からですね、こういうことが書かれております。これヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡し監視させた。それは水越しの祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところがヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間に寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然死の御使いが現れ、光が牢を照らして、御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。ほいて御使いが、帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだと分からず、幻を見ているんだと思われた。彼らが第一第二の営業を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人に開いた。ほいで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。ほんとにペテロは我に帰っていった。今確かに分かった、主は御使いを使わしてヘルデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私は救い出してくださったんだ。まあ、こんな風にして牢屋に入れられて殺される運命だったのに、天使に助けられています。こういう点から見るとですよ、この使徒の働き書1章の8節が現実になってからは、聖霊のバプテズムを受けて力を受けると言われるようになってからは、イエス様の弟子たちは伝道活動による迫害を恐れることがなくなりました。それだけじゃない、イエスの名のために恥ずかしめを受けることを喜びとまで思うようになった。でさらに聖霊に満たされて力の働きをするようになりました。ここで考えてみないといけないことが出てくるわけです。我々はどうなのか。私たちはイエス・キリストからリクルートされたんではありません。スカウトされたんではありません。確かにですよ、聖書では全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいなんて命令はある。だから福音を述べ伝えなきゃいけないんだけれども、どこで誰にという面でポールのように、あるいはペテロのですね、イエス様から聖霊からの指示を受けて、その指示の通りに動く器として私たちはリクルートされていないんです。ということはですよ、私たちはボランティアの部類に入ります。ごく特殊な人を、何人かの人を除いて、教会の牧師だってこれはボランティアの部類に入るんですよ。自分が献身して牧師になってるんですから。だから福音を述べ伝えるときに、受ける迫害に対して2つの考え方をすることができるんです。ボランティアなんだから、していることが苦しくなったらいつでもやめることができる。苦労してまで福音を述べ伝える必要はない。イエス・キリストの代理として働きをする必要がないという考えを持つグループが一つです。でもう一つ、こういうグループがいる。私はボランティアとして自分の方から福音を述べ伝えよう、イエス・キリストの代理としての働きをする方を選んだんだから、多少の苦しみがあることは承知の上でボランティアになったんだから、そしてイエス様は私の働きを頼りにしているんだから、少しばかりの苦しみでやめるわけにはいかない。イエス様から任されていることを 自分でしなければいけないと思ってボランティアになったことを達成するまでやめない。この苦しみ迫害をイエスの名でどかしてもう一歩前進しようと考えるグループとがおります。ここでですよ、もう一度13章の50節から52節を読んでみましょう。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してポールとバルナバを迫害させ、2人はその地方から追い出した。2人は彼らに対して足の血を払い落としてイコニウムへ向かった。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。この51節をもって2人はというのは、これはポールとバルナバのことでしょ。でポールとバルナバはイコニウムに行っちゃったんですよ。で52節は弟子たちはと書いてある。これ誰のことか、もちろんこれは分かると思う。ポールやバルナバではないんです。ポールとバルナバはこれ14章に入ってからもです、二人はという呼び方されております。そうするとこの弟子たちはというのは誰かというと、ピシディアのアンテオケにいるクリスチャンたちのことです。それを弟子たちと呼んでいる。つまり福音をアンテオケ地方に述べ伝えるボランティアたちのことをここで弟子たちと呼んでるんですよ。で、この弟子たちはアンテオケで福音を述べ伝えるボランティアとなっている人たちは、ポーロとバルナバが迫害を受けてアンテオケから追い出されたということを知ってる。ということはですよ、今度は自分たちにも迫害が来るということを予想することができるはずなんです。なのに弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたと書いてある。これが使徒の働きの書に書かれている初代教会のクリスチャンたちの態度なんですよ。自分たちの信仰を喜びを持って守っているんです。そうすることで聖霊が大きな力を与えてくれる。聖霊の力が働き出します。でまた質問出てくる。じゃああなたはどうなの。ボランティアとなってイエス・キリストのために働くけれども、苦しくなったらサタンからの攻撃があったらボランティア活動をやめる。これで聖霊の力は働きません。だから苦しみを切り抜けることができないで終わっちゃう。もう一つはですね、ボランティアとなってイエス・キリストのために働く、多少苦しみと感じても喜びと思ってイエス様のお役に立っているんだから、サタンが妨害してきます。だからそれに対してボランティア活動をもっと続ける。そういったらどうなるか。聖霊の力が働き出します。苦しみがどきます。このどちらを選ぶのかというところでもって、その人のそれからの成長が決まるんですよ。これぐらいでもってですね、まあ、14章はもうあと必要ないから15章に行きましょう。15章の一節から読んでいきましょう。さて、ある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちに、モーゼの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。ほいでポールやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、ポールとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちは長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。彼らは教会の人々に見送られ、フィニキアとサマリアを通る道にして異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと彼らは教会と人たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。しかしパリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーゼの律法を守ることを命じるべきであると言った。これ2つのことを注意していきましょう。パリサイ派の人で信者となった人々が異邦人にも割礼を受けさせ、モーゼの律法を守ることを命じるべきであると言い出したと言っています。二つのことを注意していただきたい。その一つはですね、エレミア書の31章の31節で何と書いてるか。エレミア書の31章の31節では、見よその日が来る、 その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。このようにして人はもはや主を知れと言って各々の互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。私は彼の咎を許し、彼の罪を二度と思い出さないからだとまず言ってる。そしてですよ、このエレミアの9章に戻ると、エレミア書の9章では25節と26節と思ってこう言ってるのを覚えていただきたいんです。見よ、その日が来る。その日私はすべて放棄に割礼を受けている者を罰する。エジプト、ユダ、エドム、アモン人、モアブおよびアラノの住民でこめかみを刈り上げているすべての者を罰する。すべての国々は無割礼であり、イスラエルの全家も心に割礼を受けていないからだ。放棄に割礼を受けている者を罰する。これはモーゼの教えのその通りです。アブラハムから始まっているもの、これをやっているものを罰する。心に割礼を受けていなかったらばいけないんだという、つまりイエス・キリストを救い主と受け入れて救いに結びつくことが大切だと教えて、これを第一番目に忘れちゃってる。これが一つ目です。もう一つ我々が注意していただきたい点がある。それは何かと言ったらですね、この使徒の働きの書で今のところでもってこういうふうに言ってました。パリサイ派の人たちで信者となった人々がと書いてある。ここをですね忘れないでいただきましょう。どうしてか、つまり自分は信者となっている、イエス・キリストを救いにして受け入れている、生まれ変わりをしているとは言ってるんです。だけれどもその昔自分たちが受けた教育というもの、自分たちが学んだ神学というものからなかなかに殻を破ることができないというこの事実を認識しておいてほしいんです。異邦人にも割礼を受けさせ、またモーゼの律法を守ることを命じるべきだと言っている。イエス・キリストにあって新しく作られた人となっているはずなんだけれども、自分たちがその昔信じていたものをそのまま他の人に押し付けるような傾向があるという点をですね注意してほしいんです。神の言葉を調べ、神の言葉に基づいて判断をし、神の言葉に基づいた行動を自分も他の人にも取るようにさせるというのではなくて、自分の頭の中にこびりついている昔の教えを、ことにですよ、行によって手に入れたと思っている苦しみ、辛さを他の人が通ることなしに自分と同じように恵みを受けるということで反発を抱いてしまうんです。そういう傾向があります。この点でクリスチャン歴の長い人、こういった教会を2つも3つもですね歩いている人は注意していただきましょう。御言葉、聖書で裏付けできないものはあなた自身も重荷にしてはいけない、他の人にも重荷となるように押し付けてはいけないんです。15章の6節から読んでいきます。そこで人たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がって言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、私たちを彼らとの何の差別もつけず彼の心を信仰によって清めてくださったのです。なのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなんです。すると全会衆は沈黙してしまった。ほいでバルナバとポーロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったのかは、シメオンが説明した通りです。 預言者たちの言葉もこれと一致しており、これにはこう書いてあります。そのうち私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。そのうち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれのことを知らせておられる主がこう言われる。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ましてはいけません。ただ偶像に備えた汚れた者と不貧困と締め殺した者と地頭を避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーゼの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに書を書いて読まれているからです。そこで人たちと長老たち、また全教会と共に彼らの中で人を選んで、ポーリやバラナバと一緒にアンテオキアを送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった。彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟ある人および長老たちは、アンテオキア、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。私の中のある者たちが、私たちから何の指示も受けていないのに、いろんなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバおよびポールと一緒にあなた方のところへ送ることに祝儀一決いたしました。このバルナバとポールは、私たちは主イエス・キリストの皆のために命を投げ出した人たちです。こういうわけで私はユダとシラスを送りました。私たちは、彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは、次のぜひ必要なことのほか、あなた方にその上どんな重荷をも負わせないことに決めました。すなわち偶像に備えた者と死と締め殺した者と不貧困と避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上。さあ15章のですね、終わりに行ってみましょう。36節行きましょう。幾日か経って後、ポーロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところへ行って、また訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。ところがバルナバはマルコと呼ばれているヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしポーロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そこで激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。ポールはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。おいてシリアおよびキリキアを通り、主教会を力づけたと書いてある。私がなんでこのわざわざここまでですね、引っ張り出すのかといったら、まずですね、この人たち、長老たちがですね、いろんなものを決議したときに、どういうふうな決議の仕方をしたのか、ここでもってですよ、途中でもって、聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほか、あなた方にその上どんな重荷も負わせないことに決めましたと28節に書いてるんだけども、ここまでの議論のところでもって、聖霊がこう導いたからといったことは一箇所も書いてないというのをまず気をつけておきましょう。つまりこれ結論としては正しいんですよ。結論としては正しいんだけれども、本当に聖霊に導かれて動いてたのか、それとも自分たちの考えでこれを言って、それがたまたま聖霊の導きに合ってたのか、どうしてかというとですね、この言葉を聞くとどういうふうに書いてるか、私はこういうことを考えます、こういうふうなことを決議しましたというふうなですね、言葉が全部書かれている。この点でですよ、聖霊に導かれると言いながらも、本当の意味で聖霊に導かれていたかというところ問題になる。そのすぐあたりもって、今度はポールがですね、またバルナバとこういうふうな問題を起こしています。喧嘩しちゃった。で、バルナバは自分のいとこであるマルコと呼ばれるものをですね、伝道に連れて行こうと思って、マルコは以前に一度連れて行ったことがあるんです。ところが途中でもって嫌になっちゃって、伝道活動一緒にこの下働きするの嫌になったもんだから、やめちゃった。でエルサレムに帰っちゃった。でもだからポーラーでそんなやつも連れてくなって言って喧嘩をした。ここでだってですよ、本当にこれは聖霊が導いたんだったらば、本当にそのマルコを連れて行くべきか行かないべきかって言わないわけでしょ。祈ってない。これでバルナバーだから、そのマルコを連れて自分で勝手に向こう行っちゃった。ポーロはですね、シラスを連れて別のとこ行った。これ以来ですね、バルナバがどういう働きをしたのか、この聖書に記録がないんです。ま まあ、最もですね、使徒の働きの書というのはこれ医者のルカがこんなポールと一緒に伝道活動しているからポールの伝道活動が記録されている、これは分かるんだけれども、ポールの手紙ではですね、これガラテヤ書の2章でバルナバという名前が何回か出てきます。だけれどもこれは最初にバルナバがタルソに行ってポールを連れてきた時から、そしてエルサレムでもって人たちと交わりした時のことは書いてるけれども、マルコと呼ばれているバルナバのいとことの間でもってお互いにこう反目をしたこと時からですね、このバルナバのことについて名前が出て、ポールの手紙の中にもバルナバの名前が出てこないんです。後ほどになりますと、今度はポールはマルコのことについては、マルコと呼ばれるこのヨハネとはですね、後ほど仲直りしております。そしてポールの伝道活動の一体に加わっているのはこれは確かなんです。まあ、それをまず証明しましょう。コロサイ書の4章ではですね、コロサイ書の4章では10節でもってポール自身がこう書いてある。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人についてはもし彼があなた方のところに行ったら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。テモテ第2の手紙でもですね、4章で同じことを言っています。テモテ第2の手紙4章ではですね、11節でもってルカだけは私と共におります、マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです。こんな風にしてですね、マルコとは後ほど仲直りをして伝道活動の一体に加わっているんだけれども、バルナバというのはそこから名前が全然出てこないんです。そういう点から見るとですね、まだこの時点では完全に聖霊様の導きだけ動いていたかどうか、こちらから見たらですね、疑問になることがですね、書かれております。16章に行きましょう。16章の、まあ、1節から15節まではこれは別に今の我々に対して関係ないからですね、割愛いたします。で 16章の16節から読んでいきましょう。16節から読んでいきます。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はポールと私たちの後についてきて、この人たちは意図高い神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたポールは振り返ってその霊に、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出ていけと言った。すると即座に霊は出ていったという出来事がある。ここからですね、非常に面白いことが実は学べるんです。悪霊の追い出しをするときには、ついている悪霊の名前を呼んで追い出しをするのが効果があると言っている。例えばですよ、マルコの5章を見ますと、マルコの5章では2節から始まるところでもってですね、こういう出来事が記録されています。これイエス様の記録です。マルコの5章2節から言ってみましょう。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高い神の子イエス様、一体私何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊をこの人から出ていけと言われたからである。そこでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たち大勢ですからと言った。そこで自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願したという出来事がある。汚れた霊に使われた者に対してイエス様自身が、汚れた霊この人から出ていけと命令している。名前を、悪霊の名前を呼ぶと非常に効果があります。もう一つある。マルコの9章に行きました。9章の14節から読んでいくとですね、また同じようなことが書かれています。さて弟子たち、彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群がおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。 そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところを構わず彼を押し倒します。ほいて彼は泡を吹き、激しりして体を壊してしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ不信仰の世だ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるのなら私たちを憐れんでください。するとイエスは言われた。できるものになるというのか。信じるものじゃどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰の私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。推しとつんぼの霊、私がお前に命じる。この子から出て行きなさい。二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子は死人のようになったので、多くの人々はその子が死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。非常に面白いんですよ。まず転換の症状をしている子供に対してですよ。父親は推しの霊に疲れて私の息子を先生とか連れてきたと17節で言ってる。ほいで25節では汚れた霊を叱って言われたというのは、推しとつんぶの霊とイエス様が命令している。ところがですね、この使徒の働きの16章の16節では、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会ったと言ってる。なのに18節ではイエス・キリストの名によって命じるこの女から出ていけとしか書いてないんです。占いの霊に疲れた女、あるいは占いの霊、この女についてる占いの霊、この女から出ていけと言っていないんですよ。このシリーズでの勉強は、どのようにしたらば私たちが初代教会の人たちと同じようなことを行うことができるのかということを学ぶのを目的としています。だからここでも単に書かれているものを解釈するというだけでなくて、書かれているものを分析してみる必要があると思うんです。答えが出る出ないは大切じゃないんです。どうしてこういう結果なのか、どうしてこういうことをしているのかということを推測をしてみることが大切になるんです。もう一度16節から読んでますよ。推測が大切なんです。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はポーロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたポーロは振り返って、その霊にイエス・キリストの名によって命じるその女から出ていけと言った。すると即座に霊は出ていったと書いてある。さあ、いくつも質問が出てきます。まず最初に、どういう理由で、何が根拠でポーロはこの女の妨害を幾日も許していたのか。ことにですよ、悪霊に向かって命令したらば即座に霊は出ていったと書いてある。そういう結果を得ることができるのに、なんで幾日も待ったのか。まだありますよ。ポーロはこの女についている霊が占いの霊であるということを、この18節の時点で見抜いていたか、それともこの占いの霊に疲れたと16節でルカが書いているのは、この女が自由になってからこの女から聞いたことをルカが16節で書いているのか。もしもこの18節の時点でこの女についている霊が占いの霊であるということをポールが見抜いているのだとしたらば、どうしてこの18節では占いの霊にイエス・キリストの名で命じるこの女から出てきて命令していないのか。少なくとも命令したと書いてないんですよ。もしも この18節の時点でポールがこの女についている霊が占いの霊であるということが見抜いていないのだとしたらば、そして悪霊がポールの命令に従うんだというんだったらば、悪霊の追い出しにはその名前だとか種類だとか見分けて命令する必要がないということになるわけです。わざわざ名前を見つけなくたって追い出しは効果があるものになるということになるはずじゃないかという質問が湧いてきます。私が必要を感じて日本に伝道に来てすぐに次の年の夏にアメリカのレスター・サモル先生のところへ悪霊の追い出しについて学びに行ったときに、サモル先生がですね、4つの福音書からイエス様がどのように悪霊の追い出しをしたのか勉強して、それを実際に使うようにしろという指示を受けました。だから私は徹夜で聖書を勉強したということを先週お知らせしたんですけども、聖書を調べてきて今で読んだらこういう私の質問がですね、たくさん浮かんでくるんです。もちろんこういう質問に対してですね、どれが正しい答えでどれが正しくない答えだってこれ見つけることは難しい、聖書に書いてないんだから。けれどもですね、こういう質問に対して答えとなりそうなものをいろいろと考え出して、それが正しい答えであるという可能性を聖書の他から裏付けをしていくということでもって、いろいろと新しいことが分かるようになってくるんです。聖霊も教えてくれます。可能性をだからリストにしてみましょう。まず最初、ポーロはこの若い女奴隷が占いの霊に疲れているということを見抜いていたといたしましょう。聖霊が教えたとしましょう。けれどもルカは聖霊に導かれて、ポールが占いの霊にイエスの名で命令する、この中から出てけと言ったと書いていないんです。なぜかそれを書くことによって聖書を読んだ人が考えを固めてしまって、同じような症状を表しているように見える時であると、見える症状の名前で追い出しをしない方が良い時があるのに、また別の名前で追い出しをしなければいけないことがあるのに、その固まっちゃった考えでもって追い出しをしようとする傾向があるからっていうのかもしれないんです。先ほどのこの転換の例の話ですね。マタイの17章を見るとですね、マタイの17章では14節から始まるところを見るとですね、父親は転換でという名前を使ってます。こう言ってる。彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそばに来て、イエスのそば近くに来て見舞いにひざまずいて言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりします。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。イエスは答えて言われた。ああ不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。ほいてイエスがその子をお叱りになると、その子の霊を叱ると、悪霊は彼から出ていき、その子はその時は治ったと。ところがその時イエス様はですね、転換の霊に命令すると言ったと書いてないんですよ。先ほどのマルコの9章では、親父さんは推しの霊に疲れて私の息子を自由にしてくれと言った。ところがイエス様は推しとつんぼの霊、この子から出てきと言ってる。だからそういう点から見るとですね、ポーロはこの女奴隷が占いの霊に疲れているのを知っているけれども、そして占いの霊に疲れている、霊に向かって命令すると言ってるのかもしれないんだけれども、ルカはそれを占いの霊にという名前をポールが使ったと書いていないという可能性が一つであるわけです。もう一つの可能性は、ポールはこの女についている悪霊の名前を見抜くことができなかった。だから悪霊の名前を呼ばないで、ただイエス・キリストの名で命じる、この女から出ていけと命令していると考えることも可能なんです。そうすると悪霊によって聖霊によって悪霊の名前を知らされていない時には、名前を使わなくたって追い出しができる、即座に出ていったという効果があるということになるわけです。そうなってくるとですよ、あと 2,3 分くらい時間がないけど大丈夫でしょう。一般に言われているように、悪霊に向かってお前の名は何かと聞いて、例えば私の名は嘘つきですと答えたら、嘘つきの霊にイエスの名で命じる、この人から出ていく、 と命令する必要は全くないということを示しているということです。いうふうに解釈をすることが可能になるわけです。まあ、これで聖書で裏付けをしていきたいんだけども、あともう時間がないからですね、これだけでやめてみましょう。こんなふうなことを調べていくとですよ、この一つからこの16章の16節18節からだけでもっていろんなことがですね解釈できます。悪霊の追い出し一つにとっていてどっちが正しいのかということになる。それを今度は4つの福音書から裏付けをしていったらばどうなるか、これをですね我々が学んだ時に大きな力になるんです。だからこの16章の16節か18節までこれ読んでも、これただ読んで、あ、ポールが追い出しをしただけじゃいけないんです。どうして本当にこれで答えなんだろうか、まともな答えないんですよ。みんな推測で答えなきゃいけないんです。だけどその推測したものを今度は別のところで裏付けをしたときにどういうことになるか、イエス様がどうしたかというふうにこう調べていくことでもってですね、知識として頭の中入るんですよ。でその次の追い出しをするときにこう使おう、あ、使ってみよう、こうやって反応を見てみようと言って自分が経験として積んでこられるようになるんです。これを学ばなきゃいけないんです。まあ、この実は裏付けがですね実はあるんですけども、まあ、これ裏付けを喋ろうとすると時間がなくなるからですね、残りはまた来週続けさせていきましょう。お祈りいたします。